クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役の高知こと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第14回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、才能を無理に見つけようとしなくてもいいという話でしたね。
はい、そうですね。実際ストレスというものがすごい重要になるので、そのことについてお話をさせていただきました。
はい、そうですね、まあ、ちょっと我々のどういう場面でストレスがたまるのかっていうのを振り返ってきましたね。
そうですね、面白かったですね。野村さんと僕とまた違うストレスがありますし、対策も違ったので面白かったです。
ただまあやっぱりキャパオーバーでストレスを感じるっていうのは大体2人とも似てたってことですね。
あ、そうですねあるあるですよね
あるあるですね。はい、で今回はどうしましょうか。
本日のテーマは才能が発揮されやすい仕事とはという具体的なお話をしていきたいと思います。
これ面白そうですね。
才能が発揮されやすい仕事っていうのは、
はい、
結論から言うと欲求はやりたいと思えることとか、ストレスや不安が低く評価されやすい環境なんですけど、まあ、それを満たしやすい仕事っていうのがありまして、
はい、
それはおすすめがですねあります、
はい、
プロボの社会人インターン、副業、起業という4択です。
あれ、なんかあれですね、ちょっと変わった働き方というか、プロボの社会人インターン、副業、起業なんですね。
そうなんです。もちろんですね、それ以外のお仕事で発揮されやすい環境がある人は全然このままでいいんですけれども、
はいはい、
まあ、企業の中で働かれている場合はですね、まあ、才能を生かすことが限界があったりするんですよね。というのも、例えば上司とか環境が実際変わらなかったりとか、
はい、
自分がこういうふうにしてほしいっていうふうに言っても、まあ、なかなかそこの中で自分がコントロールできることもやっぱ少なかったりすると思うんですよ。なので、まあ、その中での才能の生かし方はもちろんあるので、また別のところでお話をしたいと思うんですけど、
はい、
より簡単にすぐにできるっていうのがプロボの社会人インターン、副業、起業という4択なんですよね。
で、まあ、確かにそうですね。これはまあ本当に会社で働かれているほとんどの方が感じることだと思うんですけど、
はい、
まあ、自分で自分の業務を 100% 決めるわけじゃないですもんね。
そうなんですよね。なのでやりたいことができるかどうかっていうのが結構その大事ですよねって話を前回したと思うんですけど、
はい、
ここが結構できないケースが多いんですよね。
そうですね。
でここって一番その才能発揮との関係する大きな影響するポイントなので、
はい、
自分がやりたいことが見つかったのにできないっていうことに対するストレスってやっぱ大きいんですよ。なのでおすすめしてるのがそのさっきの4択なんですけど、僕はこれをポートフォリオを持った働き方っていうふうにも呼んでいまして、
ほう、
いろんな働き方を常に持っとくっていう選択肢を持っとくだけでですね、
はいはい、
まあ、ここではじゃあスキルを身につける職場、ここではやりたいことを実現できる職場、ここはお金の職場みたいな感じで、まあ、よく言われるライフワークみたいな話があると思うんですけど、それに近いものでして、そういうふうにバランスを取りながら生きていくっていう手段もいいんじゃないかなっていうふうにお勧めしています。
なるほど。
でもちろん起業という選択肢を取ってもう全部やりたいことに振り切るぞっていう選択肢もあるんですけど、
はいはい、
全員が向いてるってわけじゃないので、まず簡単にできるプロボノってボランティアのようなもので、
はいはい、
まあ、社会課題を解決することに対するコミットするボランティアのことなんですけど、
うんうん、
結構そういったものが最近では増えてきてまして、
はい、
あと社会人インターンっていうのがあるんですよ。
社会人インターンですか。
はい、リクルートさんが運営している三角というサービスがありまして、
はいはいはい、
ここが結構代表的なサービスなんですけど、
うんうん、
1日とか数日にわたって実際にそのワークショップに参加してみたりとか、会社が提供している一緒に課題を考えましょうみたいなものがありまして、
はいはい、
そういったものに参加できるサービスですね。
うんうんうん、
学生の時インターンってあったじゃないですか。
ありましたね、はい、
あれの社会人版だと思ってもらったらいいかなというふうに思います。
なるほど。なんかちょっと話を突っ込んじゃうんですけど、
はい、
学生の時のインターンもそうだったんですけど、1日だけ見学するみたいなタイプのやつと、
はい、
もうちょっと何ヶ月間かコミットするみたいなタイプのやつがあったじゃないですか、
はい、
でなんとなくなんか私の感覚だとその見学するっていうやつって、まあ、新しい世界が見えてへーっていう感じはするんですけど、あんまこう身になるものはなくて、どっちかっていうとちょっとその継続して何かをやった方が自分としてはいろんなものが残るのかなっていう感じもしたんですけど、
はい、
社会人インターンもそうなんですかね。
社会人インターンはどっちかというとワンデーの方が多いですけれども、
うんうん、
それだったら副業という選択肢がいいかなと思っていて、次にご紹介する、
はいはいはい、
ただ社会人インターンでも結構身になると僕は思っていて。
あ、そうですか、はい、
というのも実際にワンデーの中でじゃあワークショップで 自分が意外と活躍できる場って新しく見つかるんですよ。
うん、
新しい職場環境みたいなものなんで、
はいはい、
でしかも全然利害関係もないわけですよね。
うん、
そうした瞬間になんかすごく言いやすかったりとか、普段自分が考えていることを、普段の上司だったら怖くて言えないことをこの場では言えてみたみたいなことを体験することで、うんうんうん、あれこういうことって結構必要とされるのかもしれないなとか、
はいはいはい、
自分で活躍できるかもしれないなみたいなところになんか意外と気づけるっていう観点では役に立つんですよね。
うん、
学生の時って結構自分の職場体験があんまりないので、
はいはい、
比較しづらいので分かりづらいんですけど、社会人になってからやるとめちゃくちゃ分かりやすくて面白いんですよ。
あーそっか、そうですね、確かに現職との違いはよく分かりますよね。
そうなんですよね。で社会人いたんだとそのぐらいが発見なんですけど、
はい、
まあ、さらにお勧めしてるのが副業という観点で、
うんうん、
これ先ほどお伝えした三角さんの中にもサービスとしてありますし、
はい、
まあ、副業といえばクラウドワークスとかランサーズとか、あとココナラとか最近結構気軽にできるサービスも増えてきてますし、
うん、
知り合いの企業とか、まあ、どんどん紹介づてとかで、 あとは SNS 集客とかでですね、実際業務委託として引き受けて個人事業主でやられるという方もいらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
まあ、ちょうど副業解禁っていうのが時代としてもあるので、
うん、
比較的ほとんどの会社が副業解禁してやりやすいんじゃないかなっていうふうに思うので、
はいはいはい、
これは本当にチャンスなんで、小さな仕事でいいのでやってみた方がいいかなっていうふうにやっぱりおすすめしていますね。
非常に得られるものは大きいですよね。
そうですね、なんかもう最初ただとかで本当プロボノみたいな感覚で関わらせていただいて、実績がついてきたらお金をいただくみたいなケースでも全然いいと思うので、
うんうんうん、
なんか自分の可能性は探してみるっていう観点で、そしてせっかくなら絶対やりたい仕事、もちろんスキルが上がる仕事でもいいと思うんですけど、
はい、
やりたくてそれを叶えられる仕事っていうものを、
うんうんうん、
チャンスがあれば無料でもいいのでやってみるっていうことにチャレンジしてみた結果、なんかそれが実績になり噂が広がり、
うんうん、
その人の看板となるサービスとなり、で最終的には本当に自分の給料よりももらえるような個人事業主としてどんどん加速していくっていうケースも全然よくあることなので、
はいはい、
そういった中で欲求を満たして、まあ、ストレスがちゃんとコントロールしやすい場所にいて、であとは自分の才能というものがだんだんと分かってくるので、ついついやってしまうことこれかなとか、
うん、
っていったものをどんどん才能方程式が、才能方程式っていうステップあったと思うんですけど、
はい、ありましたね、
ちゃんと自分の過去の成功体験からこう見つけていくじゃないですか、
うんうん、
これがどんどん強化されていって、なんかすごい厳密なものになってくるんですよ。
なるほど、
はい、でどんどんステップが長くなったりとか細かくなったりとか、はいはいはい、精度が上がって、あれ全然違う才能方程式があるじゃんってことに気づけたりとかするんですよね。
うん、なるほど、はいはい、
でとにかく新しい可能性を探るっていうのが才能を見つけるための一番の鍵となるので、
うん、
まあ、そういう意味でこういうふうにチャレンジをしていくっていうのが重要で、で起業が向いてる方であればもうせっかくなんで起業してみるっていうのをお勧めしています。
はい、
起業っていう選択肢の場合はまたこれもいろいろ方法があって、
うんうん、
もう野村さんは熟知されてると思うんですけど、大きく分けて、まあ、大企業と中小企業と、まあ、あとスタートアップってものがありますと、
はい、
で特にこのスタートアップか中小企業かでもまた分かれてくると思うんですけれども、はい、スモールビジネスと言われている、
はいはい、
まあ、要は、まあ、ある程度の市場があってそこの中で徐々にこう成長していく事業ですね、
はい、
でスタートアップというものは投資家とか VC から受けて、
うんうんうん、
一気に多額のお金でマーケティングやる人材などをどんどん確保していきながら事業を急成長させていくっていうものがあるんですけど、
うんうんうん、
才能発揮に関してはスモールビジネスの方がやりやすいのかなっていうふうには思ってまして、
うん、そうですね、
スタートアップ向いてる人はもう本当に向いてるんでやった方がいいんですけど、
はいはいはい、
結構メンタル強くないと大変なこともあるんで。
いやそうなんですよね、だから私も結構ここスタートアップかスモールビジネスかっていうのは大きな分岐点だなと思うんですけど、起業ってことに関しては、
はい、
なんか思うのは結局才能を発揮するってことはそのやりたいことをやるってことじゃないですか。
そうですね、
でスタートアップみたいに、つまりその外部からお金をその投資していただいて、で、まあ、いろんな方に入っていただいて、でこうやってくって、これこそ多分やりたくないこともめちゃめちゃやらなきゃいけないんだろうなとは思うんですよね。
そうですね、最初やりたいことが始まっても、
うん、
徐々にある程度のルールというものができてきてしまうので、
ですよね、
やりたくないこともやります。
そうそうそうそう、ね、
はい、
だからまあそれはそれですごくこう素敵なことだし、むしろこう世の中に偉大なものを残せる可能性もあるんですけど、
はい、
この才能を生かすっていう観点で言うと私もスモールビジネスの方がいいのかなっていう感じはしましたね。
そうですよね、実際なんか僕も野村さんもスモールビジネスの方ですもんね。
そうなんですよ。最初からね、
スモールビジネスって名前にスモールってついてますけど、
はい、
なんかいろんな言葉いろんな本で定義されてますけど、
はいはい、
まあ、100億ぐらいまではスモールビジネスって結構言われてたりするんですよ。
なるほど。じゃあ相当あれですね、広いですね幅は。
広いんですよね。
ええ、
フリーランスの方から、
はいはい、
もう副業の方から100億ぐらいまでスモールビジネスと定義されているところもあるので、
はいはい、
まあ、でも言えるのはですね、やっぱり自分がやりたいペース、そしてまあ世の中が求められていることに合わせて徐々に成長していくっていうことなので、
うん、はいはい、
結構自分でコントロールしやすい、
うん、そうですね。
でここも意外とスモールビジネスって、そのさっき言った副業とか個人事業主とか一人起業家っていうフェーズだったら、
うんうん、
まあ、そんなに僕はハードル高くないかなと思ってまして、
うん、
ちょうどですね、僕先日イタリアに行ってきたんですけど、
はい、
イタリアって個人事業主すっごい多い国なんですよ。
へえ、そうなんですね、知らなかった。
なんかあのブラーノ島ってとこに行った時なんかは、まあ、漁師の町なんですけど、漁師の町というよりは観光の島ではあるので、
うんうん、
もういっぱい店が並んでまして、で一人それぞれ全然違うこう商売をしていて、で違う営業手法を取っていてってことをやっていて、こういう人たちはやっぱスモールビジネスだなと思った時に、なんか日本って本当になんか少ないなって改めて思いまして、
はいはいはい、
なんかスモールビジネスって実はやり方を教えてないだけでそんなに大変じゃない、
うんうん、
気軽にスタートできるものなのになっていうふうにやっぱ改めて感じましたね。
そうですね、私もあのこのテーマに関しては喋り出したら結構長いというか、結構自分としては気づきがあったんですけど、
はい、
そうなんですよね、過度にハードルが高いように教えられている嫌いはありますよね。
そうなんですよ
ね、
まあ、それってなんかいろんな文脈はあると思うんですけど、
はい、
もちろ なんかやっぱ企業の中で働いてほしいって思いもあるから独立してほしくないっていうところで、うん、ある程度コントロールしてしまう企業もありますし、
うん、
まあ、実際それで失敗してる人たちのお話も結構聞くので、
そうですね、それはもちろんありますね。
怖いなっていうのもあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、失敗する要因って大体スキルがないか、
うん、
実績がないか、まあ、そしてやりたいことができてないか、まあ、かモチベーションが続かないってことですよね、はいはい、
うん、
っていう、あとまあマーケット抑えられてないかとかもあるんですけど、
うんうん、
なんか僕結構フリーランスの時代が長かったのと、一人起業家やりながら、あとプロデュースっていう形でかなり多くの方々の個人事業主から一人起業家の方々をプロデュースしてきたんですけど、
はいはい、
なんか大体方法論決まってるなっていう感覚がありまして、
うん、そうなんですね、
はい、まあ、これに関してもだいぶ体系立てられたので、またポッドキャストで全部包み隠さずお話できたらなと思ってるんですけど、
お
才能生かして起業するっていうのは、まあ、めちゃくちゃハードルが低いので、
はい、
やってみてほしいっていうのがもう本当に僕にとっての今一番強い思いかもしれないですね。
いいですね、まあ、でもそういうふうに才能を生かして起業する人とか、まあ、自分で事業をやる人っていうのを増やしていきたいって思いがあるわけですもんね、高尻さんには。
めちゃくちゃあります。なんかこれ結構、うん、なんか才能発揮のこう世の中を作っていく上ではすごい有効な手段かなっていうふうに思ってまして、
はいはいはい、
まあ、さっき言ったイタリアみたいな、まあ、いろいろ海外とか特に東南アジアとかももっと多いですよね、個人事業主の方っていうのは、
うん、そうですね、
もう東南アジア行ったら大体みんな、なんか何かしら仕事してるじゃないですか、しかも会社に所属してないで、はい
は
い
は
い、
そうですね、あの、まあ、屋台で何か売ってるとかよくありますよね。
ありますよね。実際だとバイク一つで仕事できたりとかしますし、
うん、そうですね、
まあ、実際その観光客の方を乗せて一緒にガイドするっていうお仕事もあったりしますし、
はい、
っていうのもあったりするので、なんかそこら辺も含めてすごいみんな才能生かしやすいんだろうなっていうふうに思ってます。ただあの、うん、デメリットはあると思ってて、
はいはいはい、
企業として大企業として成長していく方が国としては成長していくし、
うんうん、
実際に大きな事業を作れたりもするので、
そうですね、
全員が一人起業家になった方がいいよとは言えないんですけど、
うんうん、
でもさっきみたいにポートフォリオの働き方、まずは1割2割ぐらいからスモールビジネスを始めてみる、副業してみる、プロボノやってみる、社会人に対してみるっていう、そういう働き方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。
うん、そうですね。
はい。で、ちょっとこれからですね、さらに次回以降のポッドキャストで僕何を話していきたいのかっていうと、実際に才能を生かして、まあ、自分のプロボの社会人ターン、副業、起業みたいなものをやっていこうっていう話を、さらに具体的にお話をしていきたいなと思ってるんですけど、
はいはいはい。
で、その上ですごい重要なのが、まあ、ビジョン策定というものなんですよね。
うんうんうん。
企業とかに入ると、理念とか、ビジョン、ミッション、バリューとか、MVV とか、なんかよく聞いたりすると思うんですけど、
はい。
あの、野村さんの前職のニュースピックスを運営しているユーザーベースさんとかは、
うんうんうん、
めちゃくちゃいいパーパスを掲げていらっしゃるので、
うんうんうん、
もうああいうようなパーパスといったものが 僕が今言っているビジョンのことなんですけれども、
はいはいはい、
これをですね実は企業じゃなくてもう個人レベルで作った方がいいっていうふうにお勧めしています。
うーん、なるほどなるほど、
はい、
まあ、会社ありますよね MVP ってやつ
あります。
私が勤めていた前職だと経済情報で世界を変えるっていうのを掲げてましたけど、
はい、
まあ、そういうふうにこう自分たちは何のために存在しているのかっていうものですよね。
そうです、このように存在する意味っていうことなんですけど、
うんうん、
個人の方で例えると自分がこの世に生まれてきて今生きている意味ってなんだろうってことを考えるってことなんですよね、はいはい、欲求とかにすごい近いのでそのあたりから見つけていくんですけれども、特にこうおすすめしたいやり方っていうのがビジョナリーカンパニーゼロという本がありまして、
ほう、
ビジョナリーカンパニーはすごい有名だと思うんですけど、
はい、
1,2,3 ってのがあるんですよね、で一番最初に実はそのビジョナリーカンパニーの講義をしたストーリーっていうのがビジョナリーカンパニーゼロというものに全部収まってまして、
あ、そうなんですね、
はい、
ゼロっていうのがそのそっか確か 1,2,3 が出てからゼロが出たんですよね。
そうなんですよ、ただゼロの話は実は一番最初の話だったっていうもので、うんうんうん、ここでご紹介されているのがビジョンの策定の中に、
はい、
コアバリュー、パーパス、ミッション、この3つを3セットでビジョンと呼ぶということを言っているんですけど、うん、まあ、正式にはコアバリューと理念という言い方をしているちょっと省略するとこういう表現なんですけど、
うんうんうん、
このやり方が結構その才能発揮を生かすための、まあ、個人理念を作る上でのフレームワークとしてすごい有効的なので、
うん、
これを少し応用したやり方っていうものを、まあ、次回お話をして、そこからさらに自分自身がその社会人生活の中でどうやって才能を生かしてどうやってプロボの社会人と副業起業するのかっていう話をさらにここから話していこうかなっていうふうに思っています。
うん、わかりました、
はい、
確かに個人のミッション、ビジョン、バリュー策定ってあんまりやったことなかったですね今まで。
意外とてかほとんどの人が多分やらないと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
今実際に僕が関わらせてもらってサポートさせてもらっている人たちっていうのは、
はい、
もう全員これをやっていただいてまして、
へー、そうなんですね、
はい、でやっぱ才能なんで合わない人は合わないんですよ、
はいはいはい、
だから別にこれ言語化したくないですっていう人は全然やらなくていいんですけど、
うんうんうん、
やっとくとあと楽だよっていうことが結構ありました。そうなんだ、
はいはいはい、
まあ、なぜかってちょっとだけ触れるとですね、
うん、
特にコアバリューっていう観点は心臓みたいな部分になるんですけど、自分のコアの価値観なので、つまりはですね譲れない価値観なんですよね、
うんうんうん、
譲れない価値観っていうのが言語化されてると、
はい、
一緒に働きたくない人とか絶対にやりたくないこととかが、
はい、
めちゃくちゃ明確になるんですよ。
うーん、そっか、それはそうですね。
でこれ言語化しとかないと、
はいはい、
めちゃくちゃ強いコアバリューを持った人に引っ張られて、
うんうんうん、
自分の意思が反映されなくなってくるんですね。
なるほど、あ、分かる気がするなそれは。確かにそれなんかねなんとなく私も思い当たる節ありますね。
あ、ありますかね。
はい、
で巻き込まれていくんですよ。でいつの間にか自分を見失い、
はいはい、
あれなんでこれやってるんだっけってなるんですね、うんうん、なのでこれを言語化しとけばしとくほど、
はい、
このコアバリューに反しているからやめようってやめる決断ができて、
う
ん
う
ん
うん、ああそういうことか。
自分に本当に才能が生かされる決断を、
まあはいはいはい、
決断のための軸みたいなものですよね、
うんうんうん、
判断軸ができるので、なので絶対やっといた方がいいよってぐらいすごいおすすめしてて、毛嫌いする人は全然悪くないので、
はいはい、
それもそれでその人の才能の生かし方なので、
うんうん、
やらないっていう選択肢を取ってもらいたいなっていうふうに思っています。
なるほど、そういうことですね。そっか、組織にとってのミッション、ビジョン、バリューって私の理解だと、まあ、組織ってこう不特定多数が集まるじゃないですか、
はい、
で個人の思いって絶対にそんな一致すること 100% 一致することはありえないんで、
はい、
まあ、ただそれでもその方向性を定めていくというか、まあ、あとは、まあ、同じようなこのミッション、ビジョン、バリューに共感できる仲間が集まってくるみたいなメリットで、まあ、そのために組織のミッション、ビジョン、バリューって作ると思うんですけど、
はい、
個人の場合は別に個人、私自身は別にたくさんいるわけじゃないと。ただ一方で判断を求められる場面っていうのはいっぱいあって、
はい、
で特にその強烈なこう何かをやりたいっていう人が来た時に、その人と一緒に何かをやるのか、それとも自分とは違うからやんないのかっていうところは、ある意味自分の中でミッション、ビジョン、バリューを持ってると判断のブレがなくなるってことですね。
あ、そうなんですよね、本当にそうだと思ってます。
でそれがないと、まあ、なんとなくやっぱこう磁場が強い人が現れた時にそっちにこう引き寄せられるっていうことですね。
あ、そうなんですよね。
いや、わかる気がするな。それは
結構ちゃんとはっきり断れる人っているじゃないですか。
いますね、はい、
ああいう人って結構そこの軸がはっきりしてるんで、
うんうんうん、
まあ、それができるようになるっていうのと、
はい、
発動条件を満たす上でやっぱり結構影響するのって人間関係なんですけど、
うんうん、
こういう人といたくないってあるじゃないですか。
ありますね、はい、
であれが明確になるので、それがコアバリューに 反映させるっていうやり方を取るので、
うんうん、
すごい不思議なやり方なんですけど、
はい、
実は自分のコアバリューを見ると自分が一緒に働きたくない人がちゃんと入ってこないような設計になってるんですよ
なるほど、面白いですね
でこれ起業家で一人のフェーズから絶対にやってもらうようにしてる理由としては、
はいはい、
起業家ってせっかく起業したのに、
うんうん、
組織拡大するとだんだんとなんかすごい居心地悪いなってなってきたりする社長っているんですよ
ああ、そうなんですね、
はい、これは数取ってないので分かんないんですけど僕のところに結構な量が相談かけまして、
うんうん、
これってなんでかっていうとコアバリューを社長ベースで決めなかったからなんですよね、はい、
うんうんうん、
仲間ベースで全員で決めるっていう取り方ももちろんあるんですけど、
はい、
妥協点で見つけちゃうケースもあるし、
うん、
本気でぶつかんないでざっとかっこいいやつを作っちゃう人もいるんですよ。
はいはいはい、
こうするとその人の発動条件が満たされない人が入ってきてしまって、
うん、
なぜか社長自身が居心地が悪い組織になる。なので一人の段階から作ることをお勧めしておく。そしてそこに共感する仲間だけが来てもらうっていう設計を結構お勧めしてるっていうのも背景としてはあります。
なるほど、これはちょっと次回具体的にこの策定の仕方聞きたいですね。
ありがとうございます。そうですね、次回はこの具体的な方法についてお話をしていきたいと思うので、
はい、
楽しみにしていただければ嬉しいです。
はい、ということで次回はですねビジョン策定コアバリュー編ということですね。
はい、そういうことになります。
才、凡人の非凡な才能を科学する、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただきましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッターでハッシュタグポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。